7月をくださって、私たちが7月を喜び、7月に賛美し、そして7月のお祈りを捧げるように、月の初めに一人一人の手を引いて、子どもたちからお年を召した方から、元気な方から、体調の優れない方から、一人一人を愛して慈しんでお招きくださったので、最初に改めて感謝申し上げます。ただ北姉妹は病が分かったということで、お祈りが必要です。どうぞ神様、手術が成功して、すべての悪い細胞がきれいに取り除かれるように祝福してください。かえってこのことが恵みの機会となるように祝福してください。ご家族を強め、またその他病の中に伏しておられる方々、綾子姉妹、また抗がん剤治療の中にある花子姉妹、その他お一人一人を弱っている方を、かえって強くしてくださるようにお願いします。エリムの建設も待ち望み祈っていますので、一つ一つ速やかに開かれますようにお願いします。ベックのキャンプも半数の申し込みがあったということですが、今回は夜もカフェがあります。先週は90名からの方がカフェに来てくださったので、本当に感謝します。アメリカ人のカフェコンサートも、普段来れない夜なら来れる男性の方々なども、みんな祝福を受ける場所としてください。今日ここにそれぞれ問題を抱えたり祈りを携えて集っています。誰にも分からなくても、神様は私たち一人一人を見つめ、慈しみ、愛し、そして道を定めておられますから、声を安かれ、恐れるなと深く語り、弱いところを強くし、素晴らしい一ヶ月、素晴らしい一週間、素晴らしい家庭の営み、手の技、学びの場所となるように、すべての人を祝福してください。インターネットを介し礼拝している方にも等しく届いてください。これから礼拝、聖書を開きますので、今日もお助けくださるようお願いし、皆さんの心に合わせイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そういうわけで、ご報告あったように仙台に先週は行きましたが、仙台といえば何食べますかって言われたので、一つは牛タンと言われたので、私は牛タンが牛のどこの部分かなって考えると急に食べれなくなるんですがまあそれはどこの部分ったら全部どっかの部分なので、じゃあやっぱり仙台は牛タンですかと行きましたら、案外美味しかったんです皆さんと、皆さんに羨ましい思いをさせて、ところがそれにも勝るとも劣らない印象は、牧師さんから、いやすいません、今度泊まるホテルが大きな仏像があって、そのど真ん前ですからねと、いやお安いご用だと、別に仏像あろうが何しようが気味悪くないからと思ったんですが、まあ結構大きいホテルだったんですけど、あのカーテンを開けて本当にどぎもを抜かれるというか、ぎょっとするというか、目の前が巨大な仏像なんですね。いやさすがにあれは一生忘れないだろうなと思ったりしたんですが、皆さんはどんな一週間であったでしょうか。ちょうど先週は吉戸先生が、神様はダイヤモンドのあの面この面みたいといういろんな面があるんですから、自分で愛の神様だけとか、あれ厳しい神様だけとか限定しないでくださいというお話だったようですけど、その流れから言ったら、今日本当は神様はそれで祝福の神でもあるし、同時に神様は、聖書は契約の書っていうんだから、約束を守る神様でもあるしというアウトラインで話してもいいんですが、今日はタイトルがエサウの場合とつけたので、今までずっとヤコブの場合で来たんですよ。ヤコブとエサウは兄と弟なの。兄がエサウ、双子の弟がヤコブでした。で、聖書はずっとヤコブの生涯追いかけますので、エサウはどこ行ったって。で、エサウはエサウの人生でした。エサウはエサウの物語でした。なので、もうちょっとわかりやすく、じゃあアウトラインを出していただきましょう。こうしました。この神様はヤコブだけの神様かと思って読み込んでたら、なんだ、エサウの神様でもあった。これはヤコブもヤコブですよ、いろんな意味で。エサウもエサウですよ。ヤコブは我が強いというか、エサウは軽薄というか、まあ言えばそうも言えますよ。 だったらこういう人は祝さないけどこういう人は祝するとか、それは人間の方程式、人間のものの見方、自分の人生観であって、聖書を見ると全然違うって。神様はいい人にも悪い人にも、あの人には太陽を昇らせないでくださいと、あんなひどいことして人のことを追い詰めたんですからと言いたいかもしれないけど、善人にも悪人にも太陽を昇らせ雨を降らせる神様だよってイエス様を教えたように、なるほど、エサウの場合もあんなよほど結婚を貶めるような結婚をして、あんな結婚は本当結婚じゃないんじゃないかって読む人は思うような結婚もしたし、また神様がくださった長男のこの上もない権限と祝福を、なんだこんなものって言って、あの牛タンと交換したわけじゃないけど、いっぱいの煮物と交換もするし、実の二人といない兄弟のどんなに双子の弟が憎たらしいかと言ったって、本当に殺すかっていうね、もう住んでのところで本当に殺したんじゃないかな、ママだったらって。そういう人は太陽昇らなくていいじゃないって、そういう人は雨降らなくていいじゃないって。ヤコブには神様がずんじゅんと導いたけど、エサウは案の定祝されなかったねって、これなら腑に落ちると私たちは感じても、神様はみんなの神様、ヤコブの神様であり、エサウはエサウの物語の神様であり、この間言った教会で言えば仙台教会は違う教派だけど、いやこれはこれで祝福の物語だし、私たちはバプテストだけどうちはうちの祝福の物語だし、みんなの神様なんだなって。だとしたらそれぞれみんなのみんなに神様がいるんだから、この神様と共に歩めば不思議だねという感嘆符がそこここに出てくるんですよ。あら、あなた不思議ねって、それ神様の物語じゃないって、聖書のこの場面と似てるわ、法と息子ととか、だから神様の設計図があなたの人生の設計図に見えるみたいとか、それ神様とあなた昔約束したんじゃない、二十歳の頃そう祈ったって聞いたけど、全然関係ないみしたらどんでん返しで、本当そうなったわ。神様って契約の神、旧約聖書って約束だから、新約聖書って契約の約だから、約束したこっちは忘れていても神様は年取ったり地方症になったりしないから忘れないんですよ。いや神の約束の真実、神のご真実が私のこんなつまらない人生でも現れたから、いや不思議だねと。決して自分が立派だとか、あの人が立派だから祝福されたとか、そういう話じゃないんです。だから不思議なんですね。そういうことを込めてエサウの場合ということで、一節から36章は全部エサウの物語。今までさっと双子の弟のヤコブで来たのに、じゃあご一緒に6節から読みましょうか。はい。エサウはその妻たち、息子と娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて別の地へ行った。ちょっと復習しますと、ヤコブとエサウは憎み合って、ヤコブは逃げて、エサウは20年間怒り心頭かと思ったら、二人いろいろあって、人生仲直りというか、復讐劇は何も起こらなかった。で、その後、だとしても人間関係は距離だから、あんまり近くじゃない方がいいんじゃないのって、やがてエドム人となる。これは、聖書の国は四国の 1.5 倍ぐらいの北に稲城みたいな湖があって、川が流れて、ヨルダン川が流れて、下に世界で一番低いところにある、湖なので、死の海と書いて、魚も全部殺しちゃう塩分で、死の海の南の方に住み着いた。これが、セイルの地というところに、エサウは住み着いたはずなのに、今日のところを見ると、ヤコブがここにやってきたから、ここは二人の財産、特にエサウも財産持ちになったので、一緒に住めるスペースないねって言って、兄エサウが譲るような兄じゃなかったはずなのに、勝つとよく横取りしたな、殺してやるって言った、あのエサウも変わったもんですが、南にスーッと退いた、肩透かしのようなという箇所なんですね。じゃあ次に7節も読みましょうか。7節、はい。一緒に住むには所有するものが多すぎて、彼らの群れのために居留していた地は彼らを支えることができなかったのである。一言で言うと祝福されたんです。もう祝福されて祝福されて、貧乏極まりなくなって餓死する寸前じゃなくて、多すぎて多すぎて、あれ結婚してそこに子供があれ孫が生まれまでずっとこの36章は最後まで書いているんですけど、 ある人は市長になって物語はずっと続くんですけど、所有物も多くて多くて、弟がやってきた限りは一緒に住めないぐらい祝福されていましたって。でここで疑問がね、あれエサウって久しぶりに聖書に登場したけど、どういう奥さん、どういう結婚、どういう物語だっけ。エサウという名前は赤いっていう名前だって説明したので、皮膚が赤かったとか、狩人系で肉食で、でお母さんはあんまりそれが好きじゃなくて、お父さんイサクと馬があったけどとか、まあ、それいろんな物語思い出しますが、結婚のとこだけつまみ食いするとですよ、じゃあ引用箇所の10を出していただくと、じゃあご一緒に28章まで遡ってしまうと、まず8節、じゃあ9節まで、8、9、親がエサウが勝手にお嫁さんにした人が気に入らなくて、お母さんは頭痛の種だったとも書かれているんですけども、という、それでもう一人妻をめとったっていう、え、結婚って足し算引き算、じゃあ親が気に入る人もう一人もらおうかって、そういうものって、結婚を侮辱してんじゃないっていうような、いかにも薄っぺらいかなって、この人どういう人生観かなっていう印象の箇所。じゃあ8、9読みましょう、はい、さらにエサウはカナンの娘たちを父イサクが気に入っていないことを知った。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今いる妻たちの他にアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラを妻として迎えた。簡単に説明すると、地元の人からお嫁さんは嫌だって言ったのに、そんなこと知るかって、お嫁さんにしたいからしたいんだって言ったら、ほとほと嫌になりましたってお母さんのリベカが言って、イサクも本当に参ったんです。なんか風習が違ったか、性格だったか、いや頭痛の種になった。それを見て今度エサウは、だったらお父さんと異母兄弟のイシュマエルおじさんのとこに行って、その娘をお嫁さんにしたらこれでどうだって、結婚って2回うまくいかなかったら今度はこの人どうだ、足し算でどんどんどんどん結婚していくって、それ結婚って、そうじゃないんじゃないって思い返せば、このことだけじゃなかったんですね。長男の権利っていうのは聖書の中ですごく重いものだったのに、狩りに行ってお腹ペコペコの時、双子の弟が、まあ弟も弟ですけど、煮物の食事を作っていて、これ食べさせるけど、その代わり長男の権利弟の俺に譲れとかって、まあ言う方も言う方だったんですが、譲る方も譲る方ですよ。実印をあの人に渡したって、金庫に三代ざーっと五章を大事にしていたもの、そんな一回二回会った人に、あれあげちゃったのとかね。エサウはそこで煮物の一杯と、こんな長男の権利の中にいかばかりぞって言ったね、交換しちゃったですよ。いかにもちょっと薄っぺらい人かなって、こういう人は将来祝福されるって予測する人も珍しいじゃないかなって。そして見かれてたサビもあって、お父さんが弟のヤコブを、長男の祝福を全部あげてしまったら、後から自分のしたことを悔いてですよ、私にも長男の祝福ないんですか、祝福ないんですかって言って、もうない、これはひっくり返らないって言われたら絶対許さないって、実の血のつながった双子だろうが弟だろうが殺してやるってなって、ヤコブは住めなくなったわけです。こういう聖書に書いてあることをつなげていくと、この人物像、その後の人生ひしゃかたぶりで、それから20年以上経ったんですが、きっと祝福されていないじゃないかなと思う人が何割か、アンケートしたら、予測したらいてもおかしくないですよ。けれど今日の箇所を見ると、そしてそういう結婚だったけれども、足し算引き算みたいな結婚もしたかもしれないけども、長男の祝福も軽々しくあげちゃったけれども、そして憎しみに駆られて殺してやるよって、自分が悪かったのに、そういうこともあったけれども、だったら祝福の一滴も与えない神様だったかというと、いや、エサウはエサウで本当に所有物が多すぎて収まりまいきらないぐらいの祝福だったって。いや、そうすると引用箇所の20、イエス様の言葉、いや、こういう場面でこれ使うのかなと思っちゃいますね。じゃあイエス様の教え、マタイ5章45、44、45読みましょう、はい、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、 自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。まあ有名な箇所でいつもさらさら読んではいますが、このエサウとヤコブの場面あたりに適用するとですね、いや確かに神様って一貫して、私たちは心狭いけど、自分の物差しでしか世界中を眺められないけど、どっかで戦争起こっても我が家の小さなことの方がよっぽど大事な自己中心なものなんだけど、しかし神様の教えを聞くと、あなたに悪いことをする者のために祈れ、むしろ憎むんじゃなく愛しなさいって、聞いたことないそんな人生の方程式。だったら次の45節もう一回出していただくと、だって天の神様はどの人にも太陽を昇らせてるでしょ、毎日。雨はいい人にしか降らせないとかって狭い神様じゃないでしょって。で、そうしないと、あさって悔い改める人、今日終わっちゃうでしょって。あなたってずっと居心地だったのに、一年前に急に悔い改めてここが変わったでしょって。どの人にも未来がある。どの人にも可能性がある。そして神様は、心の広い大きな神様なんだって。これも、ヤコブとエサウの長い20年24年の物語に当てはめると、ヤコブはヤコブでおじさんのもとで騙されたりいろいろあったけど、神様は本当によくしてくださって、ヤコブだけにはねって、いや違うと、エサウはエサウで別の土地で祝福されたんだよって。今あのステンドグラスが教会の先頭の方について時々眺めて、いやステンドグラスいいなって、納骨室の方に上がる時も中から見ると、いやいいなと思うんですが、塩屋崎灯台があって、福島の灯台が照らしているステンドグラスが下の、私は光であるって書いてあるんですが、右と左があってちょびっと違うようですが、完全左右対称じゃないんですが、確かに私ですね、韓国に行くと韓国でも夕焼け綺麗だし、この間クロアチアに行ったらクロアチアの夕焼け綺麗だなって、日本はそれほど綺麗じゃないかなと思って、日本に来ても時々オーナーも、うわ焼けるように綺麗だな、沖縄に行っても北海道に行ってもどこでも同じ太陽、どこでもうわ今日の月はすごいなって、どこでも雨を降らせ、神様って通奏低音のように、私は格あるって、あなたは狭いけど私はこういうものだって、メッセージをイエス・キリストの自然の解釈のこの箇所を見ると、そしてヤコブとエサウに当てはめると、ヤコブだけ祝福して、もうエサウは祝福しないという、良権の狭い神様じゃないんだな、ここに希望がありますよ。誰でも希望がありますね。まあこの間仙台に行ったら、仏像のそばですから先生びっくり仰天して心臓麻痺でもしないようにって書いてなかったけど、十分心ざなししていったはずが、部屋に行ってカーテン開けたらぎょっとしたんですけど、まあ、私はクリスチャンだから、あれよりはブラジルのリオに行った時、まあ、優しそうな力強いイエス・キリスト像がリオの街全体を、あの岩の上から両手を広げて昼も夜もに絶えず360何年もずっと祝福している、あれには感動したんですが、ちょっと仏像には感動というよりかちょっとぎょっとしちゃったんですけどね。しかし神様は私たち一人一人、ここに来てる人も、まあ、いろんな困難が今ある人も、やがて来る、今まで一回も教会に来たことない人も。なので先日ちょっと県庁関係の人が教会に来られて、まあいろんな調書とか取るかなと思ったんです。それもありますよ、ありますけど、いろんなキリスト教仏教お寺さんとかお役所関係で回っていらっしゃるんでしょうから、ちょっと変わってる教会のように映ったようですよ。別に礼拝に来たわけじゃないんですが、もう大体明るいし、そして何かベクトルが、方向性が今いる信者さんだけという感じがどうもないように映ったか、これから未来来るこの町の人のための教会のように、どうしてそういうコンセプトですか、どういうポリシーでそういうふうに活動がなりますかというような、ちょっとそういうようなニュアンスの質問もあったんでした。ああ今日の箇所を見ると、だって私たちが信じる神様、私だけの神様、他の人この神様体験できないからざまあみろとかっていう信仰じゃないんですよ。この素晴らしい神様は、神の作品である全人類が、全人類の一人一人を愛しておられる神様だから、この教会はもっとその人のための教会で、もっと門が開かれるようにって、ああもともと神様はそういう神様だから、先日のダイヤモンド の変面の説教じゃないけれども、そういうに信じるなら自然と教会はそういうに広がるかなって。 ある神学者は伝道しない教会は滅びるって有名な言葉を残しましたが、確かに自然に、だって神様がそういう私たちも祝福するけど、私たちもいや本当に神様感謝しますって言うけど、あの人も祝福するし、この人にこれから神様を表してくれるし、だったら教会は自然とこういう方向になるかなって。それをこの間仙台の教会でどうやって確認したか話しましょうか。だって55の奇跡があったって解説聞いたから、そこはその教団とは言わないけど、バプテストのような別の団体のそこの東北に初めて作ろうって言った。日本中のその教会が結集して土地を買い建物を作り、だけどあんまりお金がないから坪10万ぐらいで最初作ったってたかな、できんのそんなんでってアメリカからごっそり来てですよ、バタバタバタバタ建ててですよ。まあ、ちょっとびっくりしたのは、ちょっと安く作りすぎたか、途中でなんか嵐の日かなんか、窓がアルミサッシごとバタッと室内に倒れてきたっていうか、いや初めて聞いたそんな話と思って、大丈夫かなと思ったんですが、まあ、しかしですよ、なかなかここ 2,30 年開拓伝道から先生もご苦労様、いや素晴らしい歩みだったなって。その建築に来てたんでしょうか、宣教師がこの教会の建築に関わって55の奇跡を見たって言ったそうですよ。その一つ二つ何って私も関心持ったので教えてくれました。そしたら外に出てですよ、その道路なんです、ちょっと家 4,5 軒行ったところブブ車結構広い道路なんです、あそこまで雨降って、建築途中アメリカ式の建て方だから多分雨が降っちゃいけない、雨降ったらおじゃになる場面が一週間だからなんかあったんでしょ、その時なんか台風でも来たかなんか知りませんが雨が降っちゃってですよ。だけどみんなお祈りしてですよ、そしたらあそこの泥まで雨降ってこっち来なかったって、私を騙そうとしてんじゃないかと私思ったんだけど、本当にそうだったんですって。いやそんな話初めて聞いたと思った。じゃあ今度私もピクニックで行くとき、神様うちのここまで雨降ってこっちがここだけ荒れるって祈ってみようかなと思ったり、それからもうバタバタバタバタ作ったからいろんなパネルを持ってきて置く場所が、そう置く場所がない、今からゼロから始めるので、あっちもダメこっちもダメってどうしようってギリギリギリギリになって、もう後がないってなった時、急に今ある教会の3軒ぐらい下の方の土地いいよって貸してもらって、そこに確か無料で置かせていただいて、最終的にその土地も手に入るようになったんですとか、そういう本当はありえない奇跡がもう危機一髪の、これどう見ても神様だっていうことが55あったって言うんですよ。おで私も悔しいから、じゃあうちは110あったっては言わなかったはしたないから、だけど後で考えて、いやそれとうちもあったよなって、例えばこの土地、この間地主さんとお話したから思い切って言ったんですけど、実は私たち70数年前アメリカ人の宣教師が始めた時、いわきで伝道するよこの教会って言ったらしいですって、言わなくてもよかったんですが言ったんですね。結構びっくりされて、だからですかね、今までいろいろ話し合ったけど私売らなくて教会さんに売るようになったのはそういうことだったんでしょうかねと話した。それもやっぱ奇跡だな、うちとしてはって。それからあの頃お金なくてですよ、手付金払ったら次どうやって払うっていうことが何度もあったんで、実は本当間に合うだろうかって、これ払えなかったらどうしようかっていつも経済的にスレスレでした。それからこの建物が、妊婦さんがあの頃もあの被災者の人の住宅とかなんとかで値上がりはするし、大工さんは来るって実際来なかったりでですよ、もうどんどんどんどん遅れて、剣道試験も決まってるので420人来たんですけど、確か私の印象では結局のところ前日の夕方夜からでしたよ、準備したの。正志先生と結局、結構私ですよ、正志先生こき使っちゃってですねそして明日の剣道こうしようかなって今頃から逆算して準備して、ドキドキドキし、滑り込みセーフで剣道式でしたね。じゃあ剣道式はよそからたくさん来たから賑わったけど、もともと30人で戻ってきたから結構こんな教会作ったけど寂しい、裏寂しい礼拝になるかなと思ったら、皆さん今今日来ておられるように地元の人があっちからこっちからいろいろ教会に通ってくださって、どんなに慰められて、先週のあのカフェコンサートでは90名ほどの人が来てたってさっき解説ありましたが、こんなになると思わなかった。そうすると私の薄っぺらい物理的な考えしかできない人間としてはですよ、いや神様うちの教会で精一杯手一杯だったはずだって、
うちの教会経済的になんだかこの教会めちゃくちゃやってって忙しいなって、神様銀行に働きあっちに働きこっちに働きシンガポールの教会に働いて返金来たりしてたんですけども、私もシンガポールまで募金行ったりアメリカまで募金お願いしたり、そんなことやってたんです。いつも住んでのギリギリで払えたんですけども、いや経済的に手のかかる教会だったって。土地は得られるかどうか、剣道式の準備、宿題前の晩からやるように何やってんだって。そうしてそれからああだこうだって、うちの教会で神様が 99% 力使ったから仙台教会には余力がなかったはずですよって。しかし仙台教会仙台教会で雨は降らないし、突然土地はいいよ貸すよって、やがては売るよってね。いやこっちはこっちで奇跡で、そうか神様って、私たちとしてはこの教会に神様は全力投球してると、もう他の教会ほっぽり投げてでも私たちだけ愛してくださってると。でも仙台教会行ってみたら負けず劣らず、雨が降らない奇跡って体験したことない、ちょっと羨ましいかなと思ったりね。神様はみんなの神様、ヤコブを祝福する神様だとしてエサウは祝福しないって、私たちなら考えても計算しても神様はそうじゃない。エサウはエサウで良くしてくださる神様だったんですね。じゃあ今日の箇所に戻るとですね、エサウ随分変わったなーって、いやー不思議な人生になるよなー、神様がそうやって介入して働くんだものって。じゃあ今日の36章のもう一回6節を出していただくと、36章の6節、まあ実は1節にね、これはエサウすなわちエドムの歴史であると言って、奥さんはこう、そして財産はこうって書いてあるんです。で今日の箇所終わると、そうして今度は孫はこう、孫の中から主張はこう現れてて、ずっとイドマヤ人とも言うんですが、エドム人の土台の土台がこうやって完成したという未来までずっとつながるのが36章のちょっと退屈な系図書きなんですがね、この6節のとこもう一回見ると、まあ、全財産がエサウも祝福されたのでヤコブがやってきて、ここの解釈は微妙ですよ。もともと下のセイルの方に南に住んでたんじゃないのって、なのにヤコブがやってきたらまだここにも住んでたのって、どういうことって、ある人は段階的に南に財産移動して皆さんが一族郎と引っ越して九州に一族郎と住むようになるように、その途中段階じゃなかったかと考える人もいるし、大半はもう南に住んでたんだけど、地方を固めていたんだけど、まだいくつか残っていたその一族郎と財産の中で、そこにごそっとヤコブの家族一族郎と来たら、それすら住めないと言って譲って南に下ったか。この7節のところも次出していただくと、さっき読みましたけど、支えることができなかったので移動したと。ここでよく考えると、エサウってそうやって譲る人だっけって。いや、かつてならばよくぞ長男の俺の祝福をもぎ取ったなって、絶対許さないからなって。しかし今度弟がやってきたら、いいよここに住んだなって、うちはすっかりきれいさっぱりここ離れて南に移るからって、あれ24年の歳月の流れの中で人って変わるもんだなって、兄弟関係もここで一触即発になってもおかしくないのに、全然そんな気配もなく時の流れの中で神様働くんだなって、いや不思議なもんだな人生はって。じゃあ8節そして9節まで読みましょう。はい。それでエサウはセイルの産地に住んだ。エサウとはエドムのことである。これはセイルの産地にいたエドム人の先祖エサウの系図である。物語はこれから始まるんだみたいな書き方が今の9節ですよ。イドマヤ人の先祖エサウはこのようにしてここに移り住んだのであるというと、大きな大壁画の中で、なんだ今右下のこの場面までやってたのっていうような感じもあります。というのは、じゃあ30を出していただきましょうか。これは生まれる前からこの双子、神様はこういう計画をそういえば告げていたんだっけな。イエス様が生まれる時もマリアにいろいろ告げたけど、エサウとヤコブについてもこれは神の計画だわって、告白するしかないんですが、じゃあ25章の21、22を読みましょう。はい。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の聞き入れ、妻リベカは身ごもった。
子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。ひとまずここまでにしますと、40歳だったんです。お母さんのリベカはなかなか生まれなくて、イサクがお祈りしたら生まれ、お腹に赤ちゃんが宿ったのはいいけど、双子で、しかもお腹の中からあまり仲良さそうじゃなかった。生まれてきて将来どうなるんだろうこの物語はと思ったら、じゃあ23節読みましょう。はい。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。おぎゃーって泣く前に、地べたに一歩踏み出す前から、神様こんな不思議な、だから人生不思議なんだなって。やがて生まれてくる双子がどんな顔してるかも知らないうちに、弟が、兄が弟に、その弟に仕えるようになり、それぞれ国民になる。だから祝福されたんです。エサウも一つの国民になって、やがてそれがイドマヤ人の祖先になって、これから旧約聖書の物語、舞台設定が整っていろんな物語がイドマヤ人のいろんなところどころの部族だとか出てくるですよ。新約聖書まで出てきますよ。イエス・キリストが現れて神の愛がこの世界に現れるときに、イドマヤ人から出てきたヘロデ大王ってイドマヤ人だった、エサウの子孫だった。そこで神の愛と人間の憎しみと人間の罪といろんな物語がまた聖書を通し、新約聖書を通し、世界中の人々に明らかになるという壮大な歴史ドラマの基礎基盤が二つの国民で、ヤコブの民族はイスラエル民族となり、そしてエサウの民族はイドマヤ人となり、旧約聖書のこれからずっと物語、そして新約聖書のずっと未来まで、これ神様のお約束計画、逆立ちしても及びつかないわ。私の目の前の出来事が大きな30年代3000年の歴史の中でどういう位置づけになっているか、いや不思議だわ。あのちょびっとを時々私たちは告白するんです。なので最後の40、いつも読んでいる箇所ですが、何一つ神の計画無益無駄はないよなーっていつも読んで申し訳ないんです。もう一回読みましょう。はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。そうするとアニエさんはヤコブを憎んだことも、憎まれた憎んだとかってそういう問題というよりも、神様の大きなドラマ物語の中のやがて二つの国民となって別れ住んで、それ新約聖書まで彼らが預かり知らない未来までざーっとつながっているということを考えると、いや本当に神のなさる計画は壮大すぎて、いや不思議としか言葉が出ないなって。私は最近富に物忘れが激しくなって、家内にもこのままこの速度で言ったらよろしく頼むなって、あなたの名前なんだっけって聞いても許してねって冗談半分で言ったりするんですが、だって台所に行ってですよ、あれ何しに来たっけなって、結構あるんですよ。2階に行って一生懸命何か の思い入れで来たはずなのに、階段登ってあれ何しに来たんだっけってそして5分も経ってから、そうだあれ取り行ったんだって思い出したりして、人間そういうもんですよ。しかし今回私海外で骨折して手術して保険使ってみて、特に今の保険会社はいろんなところが訴えられたりするからきちんとしてますね。例えば私何契約していくら入っててどういう保証があるかってあんま知らないですよ。だけど向こうの方からうちの弟が助けに来てくれた時も、救援でこれぐらいまで費用は出ますから、飛行機代も食事代は出ないけどここまで出ますから、そういう人が必要ならって教えなくてもいいでしょ。保険会社請求されたら損するから。だけどちゃんと契約交わして約束してるから、こちらが忘れていても保険会社が誠実であればきちんとして信頼できるところであれば伝える義務があるし、あの時お宅も忘れたんだからしょうがないし、うちの会社も忘れちゃったとかっては許されないので、ありえないので。しかし会社なら潰れるってことありますよ。銀行にお金預けて潰れちゃったから責任取れないとか。しかし神様は年取ったり忘れたり潰れたりする神様じゃない。私たちはコロコロ変わりますよ。だって言ったことも覚えてないですよ。けどそうか、そもそも生まれる前から双子で、そしてこれでぶつかってて、あなたは不安だけどやがてこういう未来になるんだって言ってたような神様って、
で、忘れた頃に今頃エサウの物語が出てきてですよ。気がついたらヤコブに、譲るエサウになったって。で、南に離れ住んで、ここからずっとキリスト誕生まで続くのって。なんということだって。ありえないことだって。だから私たちは、いや、不思議だねって。今週も薄皮剥ぐようにまた一つ不思議発見したわって。私、この間、東京に行った時、皆さんのお祈りしてくださっている岩尾姉妹、抗がん剤で頑張ってらっしゃるので、それタクシーで来てくださって、私も電車また乗り飛ばしてしまって待っててもらっちゃって、いや情けないなと思ってまた戻ってきて待たせてしまったんですが、そこでお会いしてお話をお伺いして温かくなった心が、いや震災でみんなバラバラになっちゃって東京に移り住んでがんになって壊して、いや大変だなと思った、抗がん剤も随分厳しいなと思ったけど、そこでいろいろ聞いたことが、その方は小高町って当時、今南相馬市っていうところに住んでいましたけど、あの当時そこにいた人、ある人は群馬に行っちゃって、ある人は中通りに行っちゃって、ある人はここに残って、ある人はもうバラバラで生活してますけどね。だけど、ネットワークあったの、そんなのって。お互い連絡取り合って、そして自分の病のために頑張ろうねって、お祈りしてるよって連絡してくれたり、またじゃあ自分はお祈りされるだけの立場じゃなく、されたらするのが普通ですから、今度は岩尾さんは岩尾さんで病を抱えながらだけでいろんな人に声かけたり励ましたり、またある方は一言心温まる書いてこの教会で送ってくださったり、ああポツーンと一人ぼっち、ドカーンと震災で飛ばされて、そして病気をしてと見えるけど、一見すると薄っぺらく見れば、ことの次第をよくつぶさに聞くと、そんなネットワークあったんだって、震災でも壊せない小高町で住んでいた人同士の離れ離れになってとんでもない人生になっても、いや不思議だねって、支え合ってんだ、祈り合ってんだって、いや本当に人生は不思議な物語だなって。この間のコンサートの時、サルーキーって私後でちょっと謝るというか一言弁明はしたんですが、私入院して2ヶ月目に初めて松葉杖ついて、お医者さんから40分経ってはいられないと言われたんだけど、私あの時ステージの袖に車椅子に座ったままで、よっこらしょって初めてそこ立ち上がって話したので、楽屋にずっといたんです。病院から玄関から玄関まで運ばれて、足が 1.5 倍に腫れちゃったんですが、なので直前までサルーキーの人たちもずっと歌ってたみたいなんですが、一切見てないんです、一切知らないんです。いやその場で前まで歌ってくださってつなぎやったのに、私本当に見てないので全然知らなかったんですって、ちょっと弁明がましく言ったんですけど、その旦那さんご主人がこの間一曲だけ歌って話して、短い時間でしたけど結構インパクトあるなと思ったんです。島根の出身で、私も島根をよく毎年のように行ってたので、そんな話も後でしたんですけど、ほいで歯医者さんになるための学校を辞めちゃってとかって言ってましたね。音楽しかないっつってロックバンドでガンガンガンガンなんかやってたら、ロックは神愛を歌ってたら、そこに一人の女性、今の奥さんが牧師の娘さんで、なんだかあんまり自己主張があるようにも見えなかったのか、普通ロック歌手とかみんなギラギラギラして自分自分っていうのに全然真逆だったのか、逆にそれに惹かれて、何なんですかって言ったら、私クリスチャンですとかって、キリシタンしか知らなかったそうです、その人。キリシタンですかってね。クリスチャンに一緒に一回も会ったことなかったんですが、そっからぐーっと人生変わって洗礼を受けて、今ゴスペルの世界でやっているという証で、振り付けの踊りなんかして、結構インパクトあったなって。私短い時間で話と歌聞いて、いやこの人歯医者さんになってた人だったのかって、今クリスチャンになってこうやってゴスペルで歌って神の愛を歌ってんのかって、いやこの人の人生も不思議だなと思った。でみんなの人生が不思議ですよ。ある人は超劇的で、ある人は劇的じゃなくても不思議に変わりはないんです。私嬉しかったのは、何度も行った九州の、全てに行ってないですが、キリシタンの痕跡が世界遺産になって扉開いて世界中の注目を浴びるようになってよかったなと思った。だいたい原城って2、3回行きましたけど、猫の子1匹まで皆殺しになってキリシタンが飼ってたものは全部土の中に埋められて、かつてキリシタンがここに住んでたという、まあ、農民域と結びついて、そしてそれがめちゃくちゃに叩かれて皆殺しになって、土の中埋められて、京都から人が引っ張られてきて、全く新たな町づくりが始まって、かつてキリシタンが息遣いしていたことすら全部消し去るような、まあ世界残虐物語にも日本のキリシタンの拷問は必ず出てきますよ。である人は書いてるんです。もう世界中で 大半の人が当時も信じていた、今も世界で3分の1ぐらいの人はキリスト教ですが、それをガラパゴス化したような島国日本が勝手に国政で、国の政策で、これは邪教であると、日本でしか通用しないことを勝手に決めつけて鎖国にして、それは女性子供に至るまでありえないことをして、そしてまあいわば虐殺をしてですよ。それから400年経って一切弁明も謝罪もなく、ありえないことだって怒りを持ってある人は本の中に書いていたんですが、それが今さーっと扉が開いてですよ。この原城跡でどんなことが起こったか。しかし彼らはそれでも天の御国のそれを信じ、そしてあのパライソに行くんだって天国を告白し、そして地上の障害でも絶対信仰は捨てないんだと、多くの人がそういう歴史の事実があったんだということが世界中の光を浴びることになった。特に大分に行けば木部さんという、今その子孫の人が言ってるようですが、ペテロ・木部と名付けられた人は日本人で最初の海外留学者の2人目と言われている人ですよ。その人は若い頃信仰を持ち、生涯私はこの信仰を全うすると決めたんです。しかし壮絶な迫害の中、国外に追放されて、そして彼はそこからさーっと日本人でしたさ、初めてエルサレムに旅した日本人と言われてますよ。どんなに中東まで旅して感動したか、それからヨーロッパに行って難しい、彼は卓越したラテン語だったそうですが、ラテン語だのいろんな言語を学び習得し優秀な人だったようです。ならばそこで迫害の日本に帰らなきゃいいのに、わざわざ密入国してですよ。それ死ぬためですよ。一回入ったら戻れないんです。私は震災の時千葉にいてですよ、原発が今水素爆発しているという日に、3月15日にたかだか福島に行くだけでもちょっと決心がいったんです。それでもね、行かない方がいいという人もいたし、だけど彼はもう日本にものすごい迫害の嵐の中、自ら火の中に飛び込むというのは二度と出国できないということです。いずれ早晩捕まってただは死なないですよ。苦しめるだけ苦しめられて死ぬということを選択したですよ。そして彼は九州の方から上陸し東北まで来たですよ。水沢まで行って、ここでキリシタンやいろんな人を励まして、確か仙台で捕まったですよ。江戸に送られて逆さ吊りになって、穴吊りの刑って耳か何かに霧で穴開けられて血が逆流してですよ。そして死なないようにまた傷つけて正気を戻させて、お仏の中に入れたり出したり入れたり出したり、多くの人は宣教師ももう信仰をやめると言ったんです。しかし彼は最後まで他に一緒に穴吊りの人を励ましながら、その記録をつけた人は尊敬を込めて書いているようだと新聞には載っていました。この人はついにどこまでやったの、若い頃に握りしめたその信仰を守り通したって、彼の壮絶な死をちょっと尊敬を込めて、ここまでの信念かって、ここまでの信条かって、それがすっかり当時の政府によって、だからそれが地固めされて、日本でキリシタンになると家族がああいうふうになるんじゃないかっていう潜在意識、日本ではキリスト教は許されないんじゃないかと、なんと話にそれがざーっと広がって、しかし世界的に見たら世界中の大半がキリスト教なのに、日本だけありえない物語を作って、そしてそれを見せしめるように見せて、400年経っても未だにキリスト教を信じるのはちょっと躊躇した方がいいんじゃないかみたいなのがざーっと残っていて、何なんだこれはって、世界の趨勢の中で歴史が止まってるようだって。なので世界遺産になって400年前秀吉とかあるいは家康の政策の中ででしたけれども、どういうことが起こり、その中で信仰を通したどういう人たちがいてって脚光を浴びるようになったのを、今天国に行っている人たちはどのように見てるかなって、だって残されたいろんな書物を見ると、彼らはいずれこの日本の国で自由に神様を歌える日が来るって言ったり、ある人それを予言って言ったんです。自由に誰はばかりなく祈りを捧げられるこの国が未来に待ってるんだと言ったり、そして命を落として、そういう宣教師たちもで、今そういう未来が来てるかどうかわからないけど、世界中で世界遺産になって、そこを旅すればみんな感動するし、行かなくても本を読めば感動するし、こんな私たちの先輩がいたんだなって。さあ今日は2つのこと、エサウに対しエサウにも祝福を与える神様は、エサウの神様、私の神様、ヤコブの神様、みんなの神様、じゃあアウトラインを出してください。そして同時に、なので私たちの人生も不思議、昔のキリシタンも不思議、サルーキーのリーダーの人も不思議、みんな不思議な人生、これからも未来に向かって続きます。お祈りをいたしましょう。黙祷してピアノを弾いていただきましょう。
今日の聖書の記録の箇所、思い巡らしてそれぞれの歩み、それぞれの人生と重ね合わせたいと思います。いかがでしょうか。これまでずっとヤコブを追いかけてきた聖書の記録の中で、しかし気がつけばエサウはエサウで神様の祝福を体験しておりました。加えてエサウはヤコブに譲らないとかいうエサウではなく、まるで神様のご計画に自らを従わせるかのようにその場所を譲り南へ下り、平和のうちにエサウはエサウで新約聖書までその子孫たちが舞台の中で役割を担い、またヤコブはヤコブで神様の大きなご計画とお約束の中を歩む人生でした。私たちもそれほど大きな歩みでなくても、これは不思議、また昨日も不思議、これは神様のご計画ではないかと感嘆しながら、歌いながら、感動しながら、祈りながら、薄皮を剥ぐように広い心、神様の心をいただきながら歩んでいきたいと思います。いかがでしょうか。月の初め、神様はみんなの神様なので、もちろん私の神様だけど、私にも神様の大きな心、広い心、どうしても人間は自己中心から生きている限り解き放たれることはできないにしても、神様の大きな広い愛の心、その少しでも私にいただきたいのです。そんな願いの方、どうぞ神様の前にお示しください。押し手を挙げたら下ろしてください。主よ、一人一人に、私たちは自分の物差しがありますが、神様はあの人もこの人も祝福している神様だと、そのような神様の大きな心をお与えください。それからどうでしょう、私たちは本当に不思議を体験する人生の実験をしていますが、これからも神様の約束を絶対信じ、神様の大きなご計画を絶対に信じ、強い信仰を持って歩みたいのですと、私の信仰、神様だけを見つめて歩む信仰、どうぞ揺るぎないものにしてください。そんな願いの方、どうぞお示しください。もし挙げたら下ろしてください。主よ、一人一人を信仰の人として、この7月、信仰から信仰へ歩めるように祝福してください。それではピアノを少し大きくしていただきます。ご一緒に、今日示されたこと、7月1ヶ月の祝福のために、私たちの大切な家族、自分の健康、また来た姉妹、その他の方々のためになどなど、ベックのこれからの一つ一つのスケジュールの祝福のために、その他自由にお祈りの時を持ちたいと思います。どんな言葉でも結構です。しばらく声に出せる方は声に出して、心を合わせてご一緒に月の初めの祈りを捧げましょう。祈りましょう。天のお父様、今ご一緒にお祈りを捧げます。私たちは本当に、視野の狭いものですが、ひとたび聖書を開くと神様の壮大な物語が展開されているので、私たちもそうなのかと思います。天のお父様、どうぞあなたの祝福がこの近隣の人々、私たちの家族親族に及びますように、この教会にさらにたくさんの人が訪れるように、この教会がそういう神の愛、招きを示すところとして用いられますようにお願いします。また私たちが今月も神様の不思議を体験する感動の1ヶ月となるようにお願いします。天のお父様、北さんを心 心と体と家族を祝福し、そして手術の成功をお願いします。岩尾姉妹もまた綾子姉妹の回復への途上を祝福してください。この間コンサートに来た方が続けて導かれるようによろしくお願いいたします。また伝道師が旅立ちます。あなたが行く末を祝福してください。7月が麗しい1ヶ月となり、別府のスケジュールが祝福されるようにお願いします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りいたしましょう。天の父なる神様、神様の大きな心が私にも親族にも地域の人々にも注がれていることを感謝します。私たちは狭い了見で歩んでしまいますが、神様の大きな愛に包まれて、この地域で神の愛を伝えられるようにお持ちください。私の信仰を熱いものとし、強いものとし、神の計画に目が開かれ、神の約束を信じきってこの1ヶ月歩めるようにお願いします。信じます。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。